マルコ一章14、15、それではお読みいたします。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。それでは、神の支配を生きるという題で、大高牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちの支配者である天の父なる神様、全世界の作り主にして王であられる皆を心から賛美を申し上げます。私たちのすぐる一週間の歩みをあなたがお支えくださり、ありがとうございます。梅雨らしい少し肌寒さも感じる日々を過ごしておりまして、体調が優れない方もおられましたが、支えられて今日礼拝の特権に預かることができますことを感謝いたします。また今日の礼拝では、神の子供たちに許された聖餐の恵みにも預かることができますから感謝をいたします。どうかあのパンとブドウ液を食することによって、私たちに与えられている罪の許しをいよいよ感謝し喜び、イエス様の十字架の素晴らしさに目が開かれていきますように。また神様、心や体に弱さを覚えている方もこの教会にはおられます。主がお支えくださり、お守りくださり、あなたの恵みの中を生かしてくださり、弱さの中にあってもあなたを見上げて生きることができるようお助けください。重荷を下ろしなさいとおっしゃってくださる主のもとに来て、重荷を下ろし共に歩んでくださる主と共に日々を生きることができますように。また神様、私たちはこれからあなたの御声を聞こうとしております。人はパンだけによって生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると聖書にありますように、私たちを御言葉によって生かしてください。憂いや悩みや悲しみを抱えている方々が、主の御言葉によってあなたに目が向けられ、今一度自分がいるべき場所を確認し、すべての解決を与えてくださる主を見ることができますように、この御言葉の交わりを祝福してください。語る者を、また聞く者たちを聖霊で満たし、あなたの御声に真剣に耳を傾けることができますように。また今日は別の教会で礼拝を守っているご夫妻もおられます。どうかその教会においてもう同じように御言葉を語る説教者を強め、あなたの御言葉がまっすぐに語られますように、また諸教会の礼拝もいつものように祝福してくださり、あなたの御言葉が曲げられることなく語られますように、説教者を御霊様で満たしてください。これからのひとときを期待して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。少し間が空きましたが、再びマルコの福音書を読み進めてまいります。今日からいよいよイエス様の交渉外へと入っていきます。マルコの福音書はバプテスマのヨハネの出現に始まり、イエス様の洗礼、また荒野での誘惑について記されました。そのような準備期間といいましょうか、備えがなされて、今日の箇所からイエス様の宣教が始まっていきます。お読みいただきました一章十四節には次のようにあります。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。ここにはヨハネの、バプテスマのヨハネの逮捕が 記されています。ヨハネが捕らえられた後とあって、それを一つのきっかけとしてイエス様が宣教を開始されたとあります。厳密に申し上げますと、イエス様はこの前から以前からユダヤ地方でエルサレム近辺で働きをしておられたことがヨハネの福音書を読むと分かるのですが、マルコはガリラヤでの宣教を中心に書いています。バプテスマのヨハネが逮捕された理由は、彼がヘロデ・アンティパスに対して自分の兄弟の妻を妻としたことを指摘し続けたことにあります。それは律法にかなっていないと、そう指摘したわけです。それゆえに彼は逮捕され、そのヨハネの逮捕をきっかけのようにしてイエス様はガリラヤ地方へ行って宣教を始められました。バプテスマのヨハネはイエス様の先駆者としての役割があったわけですが、それがある意味で終焉を迎えたわけであります。あくまでもヨハネはメインではなく、主役ではなくて、イエス様のために道を備える人でした。ちなみにヨハネの逮捕をきっかけにイエス様がガリラヤへ逃げた、身を隠すためにガリラヤへ行ったわけではありません。なぜならヨハネを逮捕したヘロデ・アンティパスはガリラヤの国主であったからです。もしヘロデ・アンティパスと距離を置くためならば、エルサレムに留まっていればよかったわけですから、イエス様が身の危険を感じて逃げてガリラヤへ行かれたわけではありません。このガリラヤでの宣教はマタイの福音書によりますと、イザヤ書の予言の成就でもありました。イザヤ書には次のようにあります。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の川向こう、異邦の民のガリラヤは栄光を受ける、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く、イザヤ書の9章の予言です。このようにあって、イエス様がガリラヤで宣教されたことはイザヤの予言成就でもありました。そこでイエス様が何をお伝えになったかといえば、神の福音を述べ伝えられました。神の福音です。このマルコの福音書は一章一節、神の子イエス・キリストの福音の始めというふうに始まります。そこにはイエス・キリストの福音とあって、これは以前にイエス・キリストが述べ伝えた福音であり、イエス・キリストに関することだと、そう申し上げました。福音とはイエス様そのものに関することです。またここでは神の福音という表現で14節は記されています。ではこの神の福音とは何かといえば、それは神から与えられた福音と考えられます。神からイエス様が託された、もしくはイエス様、神様から与えられた福音、それをイエス様が語られたわけですが、その述べ伝えた内容の要約が続く15節に記されています。イエス様がなされた宣教の要約が15節です。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。当たり前の話ですけれども、イエス様がこの言葉を言ったらどんどん立ち去っていったっていう話ではもちろんないわけであります。イエス様がお話になったその中心がこの言葉であったわけです。イエス様は時が満ち、神の国が近づいたとそう言われました。時が満ちとは神様の時、救いの時とも言えます。アダムが罪を犯して以来、創世記3章15節に予言され、 救いのご計画の中心がこの時あらわにこうされようとしている。メシアが、あの予言されていたメシアが、その働きを本格的に始めようとしています。バプテスマのヨハネについてもマラキ書に予言され現れました。そのヨハネの逮捕の後、イエス様が公に活動を始められた。神がお定めになった時が満ちる、そして神の国が近づいた。神の国はイエス様の到来、イエス様が来られたことによって実現した部分と、やがて最終的に到来する、実現する、完成する、そういう神の国があります。イエス様の比べ物にならないご人格と、その偉大な御業によって神の国の到来が告げられました。この神の国とは、ただの国、国家ということではなく、神の支配、神の王権、神の権威のことです。神の王としての支配です。その神の国がイエス様によってもたらされた。旧約聖書を読みましても、もともとイスラエルは神の支配にありました。神が王であり、権威を持っておられた。その神の国がイエス様の到来によって近づいた、むしろ実現した部分もある。神の支配がイエス様の人格と御業によってもたらされた。預言者たちが語り、待ち望んでいた神の国が、神の支配がまさに始まろうとしている。まずここで確認しておくべき大切なことは、神の国というのは神の支配のことであるということです。神の国とは神の支配のこと。そしてこの私たちがクリスチャンになるということは、この神の支配を受け入れるということであるわけです。多くの人はこの神の支配を拒否しているわけです。知らずに拒否している人もいますし、意識的に拒否をしている人もいます。神が支配者ではなく、神が王ではなく、他のものが王になり支配している。もちろんそんなことを意識している人は多くないわけですが、聖書においては神の支配か、もしくはサタンの支配以外にないわけです。悪魔、サタンはこの世の支配者という言われ方がされますが、多くの人はこの世の支配者であるサタンの支配下に身を置いている。繰り返しになりますが、そんなことを意識している人は多くないわけでありまして、しかし聖書的にはそういうことになるわけであります。神の支配を生きるというときに、例えばクリスチャンであれば、何かを決断する際に神様の御心というものを求めようとします。神様のお考えはどうなんだろうか。私をどのようにこれから導こうとしておられるんだろうか。そういうことを真剣に考えようとします。そして明確に、御心が示されることもありますが、必ずしも明確ではなくとも、決断すべき時が来て、最終的に決断をするということになります。決断するのは私自身であるわけですが、そこに神様のお考え、神様の御心という視点が少なからず入ってくる。少なからずというか、むしろそれを求めて私たちは生きるわけであります。しかし、神の支配を拒否しているならば、当然神様のお考えなど念頭にはありません。自分一人で決断し、自分がやりたいように決めていく。自分の責任は自分で取るんだと、かっこいいことを言いますけれども、神様のお考えを無視して生きる。神の支配のもとには生きようとはしない。自分が思った通りに生きた方が良いんだと考える。それがまさに自己中心であり、神の支配を拒否した生き方と言えます。 この世の多くの人たちはこのような生き方をしている。好きでしている人もいれば、分からずにしているという人もいるでしょう。ここで私たちが問われることは、私は誰の支配の中を生きているのかということです。私は誰の支配の中を、もしくは支配のもとを生きているんだろうか。神の支配を受け入れ、また喜び、神の前にへり下って生きているだろうか、生きてきただろうか。私たちの罪の現実として、神の支配を受け入れたいと願いつつ、思うようにいかないということもあります。しかし根本的に、あなたはそもそも神の支配のもとに生きたいんだと、そう願っているでしょうか。それとも本音のところでは、私が考え、私が中心となって物事を決めていくのであって、そこに神は必要ないとお考えでしょうか。なんならば、私が提出するその企画書にサインだけしてくだされば結構ですという、私はこっちの道に行こうと思いますから、神様ここにサインをしてくださいという生き方、白紙の委任状を出して神様に書いていただこうとするよりは、私はこう行きますから、神様あなたはここにサインをしてくだされば結構ですという生き方になっていないだろうか。私は誰の支配のもとに生きることを願っているんだろうか。もし神の支配を、神が王として私を支配してくださることを願うならば、二つのことが必要になります。それがイエス様が15節の後半で言われたことです。イエス様は次のように後半言われました。悔い改めて福音を信じなさい。これは二つの命令であるわけですが、ある意味で一つのこととも言えます。悔い改めて福音を信じなさい。まずイエス様が求めておられることは悔い改めです。これは方向転換、生き方の向きを変える、自分中心の生き方から神中心の生き方へ。聖書は、神を無視した自分中心の生き方は滅びだと、そうはっきり語ります。その先には永遠の死が待っているんだと。だからこそイエス様は向きを変えるようにと迫るわけです。この言葉は、悔い改めなさいという言葉は、恵みの言葉でもあります。そのまま言ったならば、あなたの先は滅びなんだと、救いがない、だから向きを変えなさい、そういう恵みの言葉です。イエス様は、まああんたなんか滅びてもいいよ、どうぞご自由にとは言われない。イエス様は向きを変えるようにと迫る。神が王である生き方へとシフトチェンジしなさいと。そもそも神が王である生き方こそが人間本来の生き方、あり方です。私たちは神様によって作られた存在です。人間は神との交わりを持つ存在としてそもそも作られた。神のそば近くを生き、神に祈り、神に賛美を捧げ、礼拝するという生き方が本当のあり方です。しかしそこから人間は逃げ出した。アダムとエヴァは神に反抗し、神の支配から抜け出して生きるようになりました。それが本当の自由であるかのように錯覚をしている。しかし、その神から離れたそのあり方は本当に幸せなのか。今の日本を見て希望はあるでしょうか。未来は明るいんでしょうか。これだけ裕福で豊食であるにもかかわらず、自殺者は年間に3万人前後いる。経済的な豊かさが人を幸せにするわけではないということを、日本を見ているとよくわかります。インターネットも普及し、 多くの人がスマホを持ち、世界中と一瞬でつながるようになった。しかしその手元で行われていることは誹謗中傷であり、指先で人を死に追い込むことだって行われている。神から離れた人間の姿が今の日本の闇を表している。また一方で、今朝の朝日新聞の一面にもありましたが、非正規労働者が増え、老後には2000万円が必要だと言われ、どうやって生きていけばよいのかと悩み苦しんでいる人たちもいる。神の存在を端から無視し、一部の人たちだけが裕福になればよいかのような、そういう国づくりをした結果がこれです。競争原理が過剰に持ち込まれ、落ちこぼれた人は自己責任ということで、普通の人が味わえる幸せさえも味わさせないという、そういう世の中。結婚をしたくとも年収200万じゃどうにもならない。それはそうです。私たちは神を無視した生き方から向きを変える必要がある。人間本来の生き方を回復する必要がある。神との交わりに生きる、神の命令を喜び、神の前にへり下って生きる生き方の回復です。その在り方を取り戻すために最初にすべきことが悔い改めです。心を変える、自分の主権を放棄し、キリストにその主権を委ねていく。バプテスマのヨハネも、イエス様も、そして使徒たちも、皆が最初に語ったことが悔い改めです。聖書のメッセージは、そのままのあなたで救われますとは言ってくれません。そのままのあり方を続けていればよいんですなんてことは言ってくれない。もちろん罪の姿の、そのままの姿でまずイエス様のところに来てください。しかしそこから求められることがあります。それは、これまでのあなたの生き方を変えなさい。ありのままのあなたでは滅びてしまうんだと。だから聖書は悔い改めを迫ります。この悔い改めは決して気持ちの良い、心地の良いメッセージではありません。自分の生き方を変えなさいと言われて簡単に変えられる人は多くありません。態度や生き方すべてが変わるということには時間がかかりますが、まず心を変える必要があります。心の向きを、自分からイエス様に、神様に向きを、心の向きを変える。悔い改めがないならば救いがないですし、恵みがないのです。自分の今の生き方を貫いたまま、なんとなくイエス様信じますっていうことではなくて、これまでの生き方をから向きを変えて神様の方に生きていく。今の神様を抜きにした楽しみを選ぶのか、それとも今もやがても神と共に生きることを選ぶのか、悔い改めなさいというメッセージは人生の大きな選択を迫る言葉です。過去の自分の生き方を否定するようなことは辛いことですし、そして向きを変えるということは新しい道を歩むことですから、本当に不安が伴うものです。それだけに本当に人生の大きな選択を迫るような、決断を迫るような言葉、それが悔い改めなさい。しかし聖書は悔い改めて終わりということではないわけです。もう一つ、それが福音を信じるということです。心の向きを変え、人生の方向を変えたならば、同時にすべきことは福音を信じる。福音とは、先ほど申し上げたように、ものすごく先日詰めて言えば、イエス様そのものが福音であるわけです。 イエス様によってもたらされる罪の許し、神の子としての立場の回復、神との和解。創世記にあるように、アダムとエバが罪を犯し、神から離れて生きるようになった。神と人間との間には大きな溝ができた。決してそこは人間の努力によっては埋められない溝です。その間に立って、橋渡しのような役割を担ってくださるために来られたのがイエス様。旧約聖書で予言されていたお方です。人々の罪を背負い、身代わりとなって死なれたお方。しかし、ただ死なれただけでなく、復活されたお方でもあります。この救い主であるイエス様が来られたことによって、私たち人間と神様との和解の道が開かれました。私たちがすべきことは、このイエス様を受け入れ、信じるということ。福音そのものであるイエス様を心に迎え入れ、救い主として信じること。この15節は、悔い改めて福音を信じなさいとありますが、福音を信じなさいという言葉を直訳、ものすごく直訳しますと、福音の中で信じると訳すことができます。福音の中で信じる。柳原忠夫は、この箇所を次のように説明します。福音と対立して、外側から撫で回すのではなく、福音の中にすっかり浸り込んで信じなさいと。ちょうどお風呂に入るようなもので、浴槽の外にいて湯をかけていたのではなかなか体が温まらない。湯の中にお入りなさいというのですというふうに、柳原忠夫は説明を、福音を信じるということをお風呂に入ることに例えました。まるでお風呂に入るように中に浸かって、つまりは福音の中に浸かる。信じるということはどっぷり浸かることです。その中に浸っていく。疑いながら、このお湯は冷たいのか熱いのかって外から確かめながらこうやってかけていくんじゃなくて、そこにどっぷりと浸かるということが信じるということです。福音の中に浸かり、信じる。そして神の支配の中を生きていく。それがイエス様が伝えたメッセージであるわけです。悔い改めて向きを変えるならば、そこには福音が提示されていて、その福音にどっぷりと浸かる。つまりは信じる。そのことが私たち人間にとって幸いであるんだと聖書は語りかけるわけです。いつまでも中途半端な生き方をしていてはいけない。どっちつかずの生き方、信じているふりをするような生き方ではいけないんだ。ヨハネの黙示録には、冷たいか熱いかであってほしいとあります。生ぬるい生き方は吐き出されるのです。ぜひ福音の中にどっぷりと使っていただきたい。それは熱狂的に、何かこう狂ったように狂心的になるということではもちろんありません。心静かであっても、一見すると物静かであっても、本当にイエス様に信頼しているように生きるということです。それが福音の中にどっぷり浸かるということです。生き方が、言動が、態度が、考え方が、福音によって変えられていく。今日改めて私たちが考えたいことは、私たちは神の支配を喜んで生きているんだろうかということです。洗礼を受けてクリスチャンになっても、実は今も自分が主人で、王で、自分が主人に王になっているということはないだろうか。もしくは状況に応じて、都合に応じて、主人を、王を変えているということはないでしょうか。困った時には、王なる神様と言って頼るけれども、そうでなければ自分の考えの通りに生きるということをしてはいないだろうか。 そのような生き方は、結局はあなたが主人である、王であるということと変わらない。今日という日に、自分の生き方を点検していただきたいのです。私たちは、あなたは誰の支配のもとを生きているでしょうか。誰の支配にもないということはありません。神か、それ以外か、私たちは何かを王として生きているのです。あなたは何を、誰を王として生きているでしょうか。私たちは今日という日にもう一度確認する必要があります。なぜなら、神を中心に生きるところに、神を王として生きるところに、人間本来のあるべき姿があって、そこにこそ恵みがあるからです。人間は神との交わりの中で神様に聞き、神様に従って生きるように作られ、そこに喜びを見出すように作られています。人間は自分勝手に生きて幸せになるようには作られていません。創造の記事を読むときに、そのことを本当に思わされる。人間本来のあり方、いるべき場所の回復、そのために必要なことが、悔い改めて福音を信じるということです。今一度、自分が誰の支配のもとに生きているのか、この時確認し、神と共に歩む恵みの中を歩ませていただきたいと願います。そして、私たちが福音によってさらに作り変えられて、キリストに似たものとされていく歩みを日々たどらせていただきたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。天の父なる神様、恵みの御言葉のひとときをありがとうございます。イエス様が、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたように、まず私たちが誰を王として生きているのか、そのことを今一度もう一度深く考えながら、あなたのご支配の中を生きていることを本当に喜び感謝し歩んでいくことができますように。ふとすると、神様を王として歩んでいようといたとしても、自分中心になってしまいやすい私たちであります。どうかあなたを王として、あなたの支配の中を生きることができますように、困った時の神頼み程度の神様にすることがありませんように、順調な時もまた逆境の時も、あなたを喜び、あなたを神とし、あなたと共に歩むことができるように助けていてください。今困難の中にあるお一人お一人を主が支えてくださり、お守りくださり、あなたを王として生きることができるように助けていてください。この時を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りを。